ヒストリー、幻のロケット戦闘機秋水、米軍の大型爆撃機 B-29 による本土空襲の対抗策として陸海軍が共同開発した有人ロケット戦闘機秋水、柏の葉エリアにあった陸軍柏飛行場周辺に今も残る構造物は当時のどのような計画と技術の歴史を物語っているのでしょうか。 B-29 迎撃の切り札。昭和19年1944年7月サイパン島が陥落したことで B-29 による本土空襲が現実となりました。当時高度1万メートルを飛行する B-29 を迎撃する有効な手段を持たなかった日本軍は、同盟国ドイツのロケット機の技術資料をもとにロケット戦闘機の開発を進めました。秋水はロケットエンジンの推進力だけで急上昇する設計で、離陸からわずか3分30秒で高度1万メートルに達し、 B-29 を攻撃した後は燃料を使い切って無動力のグライダーとして着陸する計画でした。特殊燃料の性質と柏に置かれた貯蔵施設、秋水の実戦配備や飛行訓練、特殊燃料貯蔵の拠点の一つとして選ばれたのが陸軍柏飛行場でした。秋水には一機あたりに 80% 濃度過酸化水素、硬液 1.5 トンの酸化剤と水化ヒドラジン混合液、オツ液 0.5 トンの燃料、合計2トンが必要でした。特に危険性が高い硬液は皮膚に付着すれば火傷を引き起こし、有機物や特定の金属に触れると発火や大爆発を起こす性質がありました。推進剤を貯蔵するため花の井、大室地区にはコンクリート造り、柏の葉には上下水道管、ヒューム管を利用した施設が建設されました。当時、柏の葉の貯蔵施設で推進剤の運搬や濃度測定に当たっていた部隊員の中には、17、18歳の少年兵が多くいました。危険を伴う作業は、若い彼らにとって肉体的、精神的に極めて大きな負担であったといいます。試作機の試験飛行と終戦。昭和20年1945年7月7日、神奈川県横須賀市の海軍飛行場で試作機による初の試験飛行が行われましたが、上昇途中でエンジンが停止、滑走路への帰還を試みたものの不時着となり、機体は大破し、テストパイロットは翌日亡くなりました。その後、柏飛行場での試験飛行を目指して改良が進められたものの、同年8月15日に終戦。一度の飛行を最後に、計画は終焉を迎えました。柏飛行場の滑走路上では、多くの機体が焼却され、試験飛行用の秋水や訓練グライダー機も廃となりました。現在、昆布黒池自然博物公園などには、推進剤貯蔵施設跡が残っています。静かに佇む構造物は、戦争の歴史を現代に伝える貴重な遺跡となっています。写真1、昭和20年1945年7月7日、神奈川県横須賀市の海軍飛行場で行われた秋水試験飛行。写真提供、柴田和也。2、昆布黒池自然博物公園で保存されている推進剤貯蔵施設跡。写真終わり。